ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。
そんな感じでサタデーナイト。
この番組は職人さん手作りの靴うさぎや、エレベーター用意小器具の島田電機製作所、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト。
今夜も張り切っていきましょう。
今週のお相手は MCK と
DJ コムがお送りします。
はい、今週もお疲れ様でした。
はい、お疲れ様です、ね、
この間さ、コムさんさ、うん、ついに十日飯店一杯やりに行ったね。
あ、そうなの、いいね。
いや、お前も行ったんだよ。
そうだった。
なんだよその分かりづらいボケ。いらないんだよそんなボケは。
いや、あのさ、ちょっとしたスパイスがね、いるかなと思ってね、中華だけに。
まあちょっと流しますけどね、あ、
流すの。
上海ガニうまかったね。
うまかったね。なんか珍味だったよね。
珍味なんだねあれね。
あ、なんかすごかったよ。
上海ガニを何ですか、紹興酒で酔っ払わせたやつを、
そう
食ったんだよね、あれ。
そう、もうその生だったね、
イメージ。そうその紹興酒で酔っ払わせたやつを蒸したりなんなりしてんのかなと思ったら、そのまま生なんだよね、あれね。
そう、そのまま来たね。
だから刺身状態ですよね、上海ガニの。
あ、そう、カニの刺身だったよ、本当に。味噌とかも生だったし、そのまま。
そう、いや、だからうまかったよ。味噌なんかすげえ量入ってんのね、あのちっちゃい体。
おお、そうね。
秋の味覚なんていうけどさ、今までその秋の味覚としてこう上海ガニ食うってことをしたことなかったから、本当初めての経験だったね、この年にして。
初めて、本当に俺も初めて食べたもん、上海ガニ。いやーでも
おすすめだよね、本当、あの味噌、濃厚な味噌。
いや、あれ一度は食べてみてもいいと思うよ、ね、本当に、うん、ちょっとお高いけどね。
まあちょっとね、値段はやっぱり高級品ですから。
高級品だった本当に、
うん、だし、まあ、コウさんも言ってたけど、今あのどんどんやっぱり物価上昇とともにその上がってんだってね。
そうそう、輸入品だからねやっぱりね、うん、今ね。だし
そうだよね、まあ、それでもああいうものを、まあ、こんなご時世でも食べれたっていうのはもう幸せなことですね。
いや、本当美味しかったです、うん、ね、はい、
うん、ぜひ皆さんも十日飯店でね、上海ガニ食べてみてください。
ええ、
いや、この冬、これからね、本番になるじゃないですか。
うん。
この冬本番になるときってのは、こう、あったかいものであったりさ、やっぱりこう、体力、風邪ひかないように体力つけなきゃいけないじゃないですか。
おぉ。
食べて。
うん。
ね、コムさんなんか、こう、冬何食うの？いつも。
いや、やっぱ鍋とか多いかな。鍋。やっぱあったまるよね。
やっぱりでもそういうもの、あの、冬は太るでしょ、結構。
いやー、太るね。だって冬ってさ、あんま動かなくなるし、ね、
動かなくなるし、食べるしね。
そう。
でも少しちょっと太るぐらいの方がこう風邪ひかないんだろうね。
あ、それはあるかもね、うん、だからね、結構さ、冬ってさ、栄養があるものが意外と多いんだよ、食べるのに。
はい、
なんか冬ってさ、外はさ、畑とかもさ、もう雪にかぶって野菜とかないとか言いつつもさ、うんうん、私たちが食べるものって冬さ、なんか結構野菜多かったりさ、
そうね、あの根菜類が多いし、そういったものがなんか人参とかさ、すごくあれ栄養があるんでしょ、その風邪ひかないようになるような。
なんか炭水化物も結構多めに取るしさ、
あ、米、ラーメン、
米とか、いや、要はさっきの芋類もそうだし、焼き芋とか。
ああ、そうか。そうだね。
そう。
太るわな、やっ
っぱり冬の食べ
物太るんですよ、うん、冬の食べ物ダイレクトなんですよ、なんか太るのに。
だやっぱり冬眠する前に太るようになってんすよ。
冬眠すっか、うん、冬眠冬眠ね、
だから冬眠できるようになってんすよ食べ物が、
うん、だからそういうこと、
まあ何にせよさ、うん、冬にね美味しいものやっぱり食べたいから、
うん、
今日は例のコーナーでオマトリックスさんにねちょっと美味しいメニュー聞こうかなと思うんですよ。
あ、なるほどね、うん、久しぶりに行っちゃう、
行っちゃおうよ久しぶりだから。
はい、
はい、じゃあ行こうか、もう早々に。
じゃあ行きましょう、行きましょう、
参りましょう。オマトリックス氏のキャンプ飯。
はい、このコーナーは謎の組織に追われながら世界を渡り歩いているオマトリックス氏が逃亡生活の中で考案したキャンプ飯を紹介します。
はい、オマトリックスさんこんばんは。
はい、こんばんは。
お久しぶりですね。
久しぶりですね。どのくらいぶりですかね。
ねえ、なんかもう数ヶ月オマトリックスさんの声聞いてなかったなと思ってちょっとねまあ冬になる前にですね美味しいものを食べなきゃっていうことでね、はい、今日はオマトリックスさんを呼んだんですけど。
ありがとうございます。
あります？この季節ぜひ食べた方がいい料理。
やっぱね、まあ、お話の通りにね、うん、米とか美味しいんじゃないですかね。
やっぱね、
はい、
炭水化物はね。
そうですね。なんで手軽に外でも家でもどこでも作れるような、うん、簡単な釜飯を紹介したいと思いますよね。
釜飯、
釜飯、は
い、いいね。釜飯か。でも釜飯ってさ年に一度でも食う？
なんかね、とあるサービスエリアに寄った時に食うことがある。
あるね。
あるでしょ。
あるね。
あるでしょ。
とあるサービスエリアあるね。
あるよね。あれなんか定番になってるよね。
そこで買うんだ。
それあるね。1年に1回ぐらい食うかも。
なるほど。じゃあオマトリックさん、その釜飯、
はい、
レシピを教えてください。
そうですね、まあ、まあ米は2合としましょうか。
2合、はい、
はい、であとお酒と醤油と砂糖ですね。
お、味付け
で醤油だけ大さじ2杯で、うん、はい、あと大さじ1杯ずつご用意ください。
はい、
で具材は何がいいですかね。
何がいいんで、何でもいいんですか。
何でもいいです、大体も。
へ、
じゃあもう簡単に五目でいきましょうか。
五目、
うん、
で五目もちょっとめんどくさいんで、うん、缶詰と総菜で代用しましょう。
おう、
缶詰使うんだ。で、そうですね、缶詰ですね、まあホタテかカニかぐらいがいいと思うんですよね。
おうおうおう。
でまず鶏肉をですねごま油で炒めていただいて、
うん、
で色が変わったらですね総菜のですねきんぴらごぼうとかですね、
うん、
はい、ご用意いただいたのですね、ぶち込んでいただいて、
はい、
であとですね醤油と酒と砂糖をですね一緒に入れて、それで5分ぐらいですね煮込んでいただいて、うん、もうそっちは完成です。
これは外でも中でもできるっていうのはこのキャンプで
もう簡単に。そうですね、キャンプでもできますし、飯盒でもできるし、羽釜でもできるし、メスティンでもできるんで。
必ずしも釜じゃなくていいんですか？
そうですね、
炊き込みご飯みたいなね感じです。
そうですね。で、はい、まあ30分ぐらいですね水に浸しておいたお米に、
うん、
そのまま具材をですねドボンしてもらって、
うん、
で缶詰はですね後から汁ごとですね、まあ、例えばカニでもいいんでまたドボンしてもらって。
カニ缶か、カニ缶のじゃあもう汁も入れちゃうと、はい、そうか、それが味付けになって。
そうですね、
うまみになるんだ。
そうですね。であとはもう炊くだけです。
あ、いいっすね、簡単で。
そうですね、すごく簡単ですごく美味しいです。
なんかほら釜飯っていうとさ、すごくこうね、それこそなんとかパーキングの釜飯なんて綺麗に具材がこう並んで。
そうですね、
ね、あれ作るの大変そうじゃないですか。
いや、もうあんな簡単にできますね
でまさに釜だしさ、あれ、
はい、
釜じゃなくてもいいんですね。
そうですね、まあ、土鍋とかの方が美味しいんですけど、うん、まあキャンプでやれば大体美味しいですよ。
じゃああれか、具材とかって例えば焼き鳥とかどうなの？その感じ。
もう焼き鳥でも全然大丈夫ですね。
他に何かあります？
ね、基本的にですね、なんでしょうね、貝類とかでもいいですし。
あ、貝の缶詰ね。
はい、まあ なんていうんでしょう、シーフードミックスを入れてもいいですし。
ああ、ですね。
ほうほうほう。
はい。ただ魚系がちょっとですね、あの匂いが強いのを入れると、うん、匂いが移っちゃうんで。
魚は入れない方がいいんだ。
あの入れてもいいんですけど、好き嫌い出ちゃうかなっていうところですね。
あのタコ飯ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
タコとかどうですよ。で入れたらそういう感じになる。
タコとかも多分美味しいと思いますよ。
おー、タコ飯にしてみたいな。
はい。で、なんて言うんでしょうね。ちょっとですね、炊飯器に、
はい、
まあ炊飯器というかですね、お米にですね、隠し味で生姜ですね、少し入れていただければ。
わあ、いいね。
あの香りが引き立つんで。
はい。じゃあ今日はこの収録用に作ってくれたのはどんな具が入ってるんですか？
今日はですね、まあ単純に五目なんで鶏肉、
鶏肉
で、きんぴらごぼうのまあ大根じゃない、ごめんなさい、ごぼうと人参と細切りこんにゃくですかね。
ほうほうほう、そう。
はい。でまあカニですかね。
カニも入ってるの今日。
カニ。はい。もう全部缶詰と総菜で代用します。
いいね。で生姜も少し入れてあんだ、はい、
そうですね。
これはうまいね。でこの炊き上がりが今コムさんのところに届くということですね。
そうですね、もう届いてたかな。
どうですか。
今はそうですね、今目の前に運んでいただきました。
はいはいはいはい。
こちらがね、お茶碗に持ってあるんですけども、こちらが釜飯ですか。あのね、うん、香りは非常にいい香りします。なんですか、甘い香りっていうんですかね。
甘いんだ。
うん、きんぴらごぼうの香りがする。
うまそうだな。
お
お、熱々で来てます。
熱々で来てます。
いいね、寒い時にもう持ってこいだね。
じゃあ早速ね、いただきましょうかね。まずはね、このね、一番おいしそうなこのしいたけからいただきたいと思います。
はい、
はい、あ、よく味しみてますねこのしいたけね。
うん、
はい、やっぱ釜飯といったら椎茸、鶏肉ですよね。はい。でこちらのね、具材がね、すべてね、網羅されてるということで。あのね、お米の方にもね、これなんだろうな、やっぱきんぴらごぼうの汁みたいのが染み込んでてね、とてもとても美味しい。
おまとりくさん、きんぴらごぼうは、あれですか、はい、惣菜で買ったやつを。
もう、惣菜で。
お一緒に、最初に入れちゃって
た。そうですね、外でですね、切るのめんどくさいんで。
はい、
食材買い出しの時にですね、まあ、スーパーとかでですね、大体一緒に売ってますんで。
へえ、それをじゃあ一緒に炊いちゃってんだ。
そうですね。
で味がちゃんとご飯に染みてるわけですね。
う
ん、
そうですね、うん、
すごくね、よく染みてるよこれ。
へ
え、あれなのかな、ご飯を炊いた後に混ぜてんのか、それとも一緒に炊いてんのかな、これ。
一緒に炊いちゃってますね。
お、これ一緒に炊いてんだね。いやこれね、止まらないね、止まらない美味しさだよ。
本当ですか。
うん、凝っちゃうねこれ。
寒い冬だからこそ外でこれは嬉しいよね。
そうですね、もう結構人気の定番メニューかと思いますね。
なんか味噌汁とか欲しくなっちゃうね、それって。
あ、味噌汁はあったら嬉しいね。汁も欲しい ね、味噌汁ご飯食べてね。
あ、汁もいいですね。
あとね、これね、マヨネーズかけて食べたんですけど、とても美味しい。
嘘でしょ。
ほんとほんと。
おとりくさん、それはどうなんですか。
はい、いやもうマヨネーズは全ての具材に合うんでいいんじゃないですかね。
そう、万能調味料マヨネーズ。
釜飯にマヨネーズかけちゃうんだ、ゴムさんは
と思うでしょ。うん、まずきんぴらごぼうにマヨネーズが合うってことは、釜飯にマヨネーズも合うってこと。
きんぴらごぼうにマヨネーズって合うの。
合うよ。
それは知らなかった。
あ、本当、うん、ぜひ今度ご家でやってみてください。
マジか。
はい、
それは太るよ。
まあこれはね、冬眠に向けての食。
そうだね、そうだね、これから冬眠するんだもんね。
はい、はい、
うん、
やっぱカロリーも取っとかなきゃいけないのでね。
そうだね、はいはい、
はい、
ということでね、おまとりくさん、今月もね、はい、久々に美味しそうなレシピを教えてくれましたけど、
ありがとうございます。
コム、ね、さんのエア食レポの腕前どうですか。
いや、もうさすがです
ね、全くもって食べてないのにここまでリアルにね、
本当ですよね。
そう言えるっていうのはさすがの
プロですよ、プロ。
巨匠ですよね、もうね。
いや、もうね、もう目の前に見えるからね、具現化できる。
でマヨネーズをかけるというね、すごい技を出してきたからね。
まあでもね、マヨネーズは全てを救うからね。
とりあえずそれをかければうまくなるんだ。
そうそうそうそう。まあ例えばね、もうね、なんかね、あ、なんか微妙な料理だなって奥さんが作ってくれたのが出てきた時に言えないじゃない。
言えないですよ、それは。
言えないでしょ。
うん、
まあそこはマヨネーズをかけると大抵ごまかせる。
なるほどね。
うまいってなる。
でも怪しまれるね、あまりマヨネーズかけてるとね。
あ、そうそう、あんまりかけるとあれだから、うん、普段からいろんなものに使ってれば怪しまれない。あ、マヨネーズ使ったなって
私の料理不満なの、味が悪いのみたいな感じでバレちゃうから、ちょろっとこうね
そうそう、で普段からマヨネーズ好きなんだよってアピールをして
る。なるほどなるほどなるほどね。
そうそうそう、いきなりでそれかけ始めたらその一品にだけかけたら怪しいから、
おかしいもんね、いろんなものにかけないとね
そうそうそうそう
なるほど、そういうテク
ニック、ね、そう、夫婦円満の秘訣はマヨネーズ、
マヨネーズ、マヨネーズを全部にかける一個だけだと喧嘩になると、
そう喧嘩になるから。
いや、おまどりさん、これからのね、こんな寒い時期って、はい、キャンプどうなんですか。さすがに厳しいでしょ。
寒い時にちゃんと装備があればですね、やっぱり快適ですよ。
あ、そうなの。
はい、
どういう装備が必要ですか。
例えばですね、地熱を防ぐようなあのテントの中のマットですよね。
はい、
はい、で、あと、ちゃんと耐熱温度ですね、うん、耐熱温度を超えている、耐熱温度というか体感温度ですかね、超えている、ちゃんと何て言うんでしょう、寝袋とかあるんで、
うん、
で、まあそれにくるまって寝ればですね、布団のような快適さが得られるんで、
はいはいはい、
で外にいるときはですね、まあ、焚き火とかですね、
うん、
で最近ファンヒーターみたいなのも売ってるんで、そういうのですね、もう全然代用していただければですね、結構快適に過ごせると思います。
今外で使える暖房器具流行ってるよね。
そうですね、カセットボンベのガスがですね結構使えるんで、最初だけカセットボンベ人肌で温めておいて、うん、そのままつけちゃえばですね、
はいはいはい、
あともうずっとあったかいんで、
昔使ってた、昔の人が使ってたダルマストーブっていうんですか。
はいはいはい、
あれいいよね。
そうですね、今あれでカセットガスでですね使えるのもあるんで、
うん、ちょっとこう一周回っておしゃれに見えるというかね。
そうですね、お車でキャンプされる方なんかはですね、
うん、
結構中に石油ストーブ積んでる方もいるんで。
ああそうなんだ。
もうキャンプがシーズンオフって言葉があんまりなくなっちゃいましたよね。
ああなるほどね。逆にだってそういうストーブ買ったらさ、そういうストーブを使いに
行きたいわけだから、ね、使いに行くっていう
ですね、寒い時に行かなきゃね、はい、リスナーの皆さんぜひですね、まあ、寒い時期なんですけどね、まあ、そういった装備を揃えて、そして今のねキャンプ飯、非常にマヨネーズかけると美味しいということなんでね、実践してみていただきたいなと思います。
はい、
おまどりきさん今週もありがとうございました。
ありがとうございます。
お願いします。
はい、どうもです。
ということでね、コムさん、
ええ、
久々だってね、おまどりきさんのキャンプ飯。
いやそうだね、お目を炊くっていうのがいいね。
いいね、うん、
いいよね。
はい、まあちょっと冬のキャンプもねハードル高そうな気がするけど、準備しっかりしてチャレンジしましょうよ、ま
あ、そうだね、うん、今の言いっぷりだと、例えば準備しないで行くと大変だよっていう気に聞
かれる。いやまあそうだよね、だからこう安易なね感じではいけないよね。
なるほどね、
うんうん、準備していきましょう。
はい、
さあこのね寒い季節といえば、コムさんお知らせですけども、ソンサタ駅伝チーム、
お
3年ぶりにですね復活しまして、なんと2023年八王子夢街道駅伝にソンサタ駅伝チームまた出場することが決定しました。
はい、おめでとうございます。
で今回もですね、監督に、就任されたのが、DJ コム監督ということでね、
はい、
3年前から、継続ということですけど、まあ、意気込みをちょっと簡単に今日は皆さんに述べていただけますか。
まあ、そうですね、まあ、今回の、コースとかそういうのはあまり変わらないんですけども、
うん、
なんといっても3年ぶり、つまりですねこの3年間実践経験を、ね、積んでないということになるので、
そうですね、
久しぶりの、本番の駅伝になります、うん、この状態で、ね、選手の皆さんが、ね、どれだけ、ね、コンディションを3年前の状況、うん、まあ、試合の体に持っていけるかっていうのがポイントになるかなと思いますので、
うん、
ただね、皆さんのモチベーション、選手のモチベーション非常に高いので、
はい、
そうですね、まあまあなんとかね、ね、入賞入るかなぐらいのところまで行きたいなと思ってますので、皆さん応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。いやでも今からまあ言うとあと2月ですからね、まあ、12-1と、まあ、2ヶ月ちょっとですかね、練習期間。
そうですね、
間に合いますか。
まあ選手たちはやってくれるでしょう。なんとかね打倒中央大学で行きたいと思います
だろうね、ダート中大でね、孫里駅伝チームやりますので、皆さん、注目と応援をよろしくお願いします。
はい、
ね、まあ、やっぱりあの監督はね、あのこの練習期間、最後の追い込みで、なんかこう、メンタルを作るためとかで、あの合コンに行くっていう話がね、あの何年か前、出てましたけど、
あ、そうですね、ね、やっぱりメンタル大事なんでね。
ね、こうなんていうんですか、こう気分を高めるためとかそういう感じなんですかね。
そうそうそうそう、やっぱりね、人ってのはね、ただやみくもに目的地に向かってるんじゃダメなんですよ、はい、なるほど。やっぱそこに目的地に向かうまでの道中をどれだけ有意義に過ごしたかっていうね、
うんうんうん、
ことがね必要なので、
選手たちはもう2ヶ月もう思いっきり追い込んで、
はい、思いっきり追い込んでもらって、
監督はメンタル作るために、
そうです、
合コンに行くと、
まあ、合コンも飲み会だったりとかね、パーリー
なるほどね、
はい、
分かりました、まあ、ちょっとそれでうまくね、あのチームのバランスを取っていただきながら頑張っていきたいと思いますけどね、皆さん応援よろしくお願いします、
はい、頑張ってますんで、はい、皆さん応援よろしくお願いします、
はい、ということで今週もそんな感じで、
サタデーナイト、
どうしようかな、どうしたいかな、ボタンは一つ
ボタンを押せば何か始まる、エレベーター用小器具の島田電機製作所。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
加藤洋品店、出張販売もやってます。
行ってみよう。
明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
おい、助さん、これなんて読むかわかるかい？
ああ、八王子の八に蜜蜂の蜜だろ。
おうおうおうおう、
蜂蜜かい？
でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
何言ってんだよ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子新名物の蜂蜜よ。
八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子新名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目之助がお届けしました。
エンディングのお時間です。
今週のそんな感じでサタデーナイトはいかがだったでしょうか。
番組では皆さんからのお便りを募集しております。
お便りはそんな感じでサタデーナイト公式 LINE アカウントからお願いします。
皆さんからのお便りを待ってます。ということで今週もお相手は MC ケイト
DJ コムでした。
また来週、
さようなら。